いつもありがとうございます。サンライズコミュニケーション代表エキサイト、お悩み相談室カウンセラーの松田でございます。今日は1月の18日ですね。まあ、千葉はねもう結構上がったり気温がね上がったり下がったりということなんですけど、まあ、千葉の寒さなんてね、雪国の皆様からしたら寒いうちにこう入らないと思うんですけど、まあ、寒暖差がねこうあるもので、まあ、こういった日々が続いていると空気も乾燥しているし体調崩しやすいですよね、油断すると。日々うがいとか手洗いをはじめとする健康管理に気を使う時期なんですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。まあ、それにしてもコロナの収束の目処がね本当に立たない状況、第2回のね緊急事態宣言が発令されたわけなんですが、不自由とかね目に見えないストレス抱えている方多くいらっしゃると思います。企業にねお勤めの方とか、これから就職活動を控えている方、この状況だとやっぱり雇用の不安抱えている方もね結構多いんじゃないかなと思うんですけど、まあ、テレワークが昨年から積極的に企業でも導入されるようになって、通勤時間とか短縮になり、人間関係でのね悩みが減ったとか、なんかそういう良い面もあるんですけど、反面仕事とプライベートの区別が曖昧だったり、慣れない自宅での日々の時間管理、自己管理、まあ、こういったのが大変だっていう声もよく聞きます。まあ、私の耳に入ってくるんですよね。で、実は私も起業当初ってもう9年ぐらい前になるんですけど、自己管理がね結構めちゃくちゃでした。性格的にこう何でもやりすぎてしまう性格なので、仕事に気合が入るともう徹夜でももう全然 OK で朝までやりきっちゃう、気がついたら外が明るくなってたなんてこともあって、でところが急に電池切れになるんですよね、そういうことやってると。モチベーションがガタガーンって下がって何にもやる気なくなったりとかね、体調崩したりとか一日寝込んだりとかね、まあ、そんな日々をね送ってたこともあります。当初は7年ぐらい前かな、ただその7年ぐらい前に一度ある事件があって、まあ、それ以来日々の日常生活、要するにこうテレワーク的な生活には自分なりのこうルールを決めてやるようにしたんですね。何があったかっていうと、近所のスーパーに出かけた時にコンロの火を消し忘れて出かけてしまったんですよ。で、その頃ねちょっと物忘れが多いなって自覚するようにはなってたんですけど、決定だがコンロの火を消し忘れたことで、スーパーで買い物してる時に気づいて、あーってもう車で10分ぐらい離れたとこだったんで、近所といってもね、だからもう急いで帰って、家に着いた時には夜間のお湯がほとんどなくなりかけてて、もうあと本当に少し遅れてたら大変なことになった、火事になってたかもしれないっていう状況だ。それを境に、まあ、一度これまでの日常生活を見直すことにしたんですね。で、その約7年前にその気をつけるようにしたことっていうのを少し今日はお話ししてみようかなって思います。今も少しずつ変えながら、肉付けしながら、今こう安定して心がけていること、最初にね伝えると全部で5つあって、すごくこう当たり前のことだったりするので、なんだそんなことかって思われちゃうかもしれないんですが、1つ目は睡眠、それから2つ目が食事で、3番目が運動、4番目が会話で、5番目が休息、癒し、ね、でそれぞれちょっと詳しくお伝えしようかと思うんですけど、で1つ目の睡眠って、これすごいとっても大事なんですよ、まあ、私にとってはね。特にこのコンロの火を消し忘れてしまったのも、あの時によくよく考えたら二度寝が原因だったんですね。一度寝てから夜中にこうアラームで起きてまた寝るっていうことを繰り返してたんですね。もう完全にこう睡眠のリズムを狂ってしまったんだと思うんですよ。で、人って寝ている間に、僕もこの頃睡眠についていろいろ勉強したので、僕なりのその今知識としてあることを少しこうシェアすると、寝てる時に思考がその日の出来事っていうのをこう記憶を整理したりらしいんですよね。で、あとこう細胞の修復をしたりとかね、昼間使った細胞を修復したりとか、まあ、肌はほらターンオーバーとかってよく言うじゃないですか。で、まあ、こういったリズムが、まあ、崩れてしまうんでね。で、それで、まあ、体調に様々な異変が生じたんだと思うんですけど、私の場合はその頃帯状疱疹とか、 あと髪の毛がこう異常に抜けたりとか、まあそれがねサインだったと思うんですよ。で、そういうサインを体が送っているのに、何も生活変えなかったんで、最後ね、大事に至るような状況でこう目を覚まさせられたということだったと思うんですよね。だからあれで気づいてなかったら、もっと大きなあの大事件、ここで変えなかったらね、生活を、もっと何か大きなあの事故なのか病気なのか分かりませんけど、まあ、大事に至ってた可能性があるのかなって思ってます。今はね1日最低でも5時間はね一気寝するようにしてるんですよ。で、二度寝さえしなければ5時間熟睡できれば翌日もパフォーマンスがこう発揮できるなっていうのはもう分かってきました。だんだんね年とともに睡眠時間少なくて済んでくる。以前は7時間ぐらい寝ないとちょっときつかったんですよね。だから今でも疲れてるときは7時間ぐらい一気に寝できるんですね。だから普段はねこの間を取って6時間ぐらいを目安に睡眠取るようにしています。6時間取るように意識しながらも5時間で済むときもあるんですね。ね、ついねこう昼寝してしまうこともあるんですけど、昼間ちょっと食事取りすぎたりしてね。で、ただそれ夜の睡眠のリズムが狂ったりするので、なるべく昼寝は体調がね悪いときを除いて、まあ、昼寝するんだったら30分ぐらいでね意識してます。まあ、とにかく今質の良い睡眠、これをね心がけてますね。で、2番目は食事です。人の体って口に入れたものでできてるじゃないですか。というものの、まあ、私もカップラーメン食べたりすることもあるんですけど、でも基本は今は玄米、産物付きっていうのかな、もみ殻が少しこうない削ったやつね。で、これを1日2食時々だから2食分の量を3食にすることあるんですけど、で、そこに魚とか肉とか総菜とか味噌汁野菜、あと意識して取ってるのがネバネバ系の食事、納豆とかオクラとか山芋、こういったものをバランスよく取るようにしてます。あと食べ過ぎないようにしてますね。腹8分目ぐらい、あとバランス、それと旬の果物、今ならこうみかんかな、こういうものをなるべく1日1回取るようにしてますね。あのネバネバ系はね腸がね喜んでくれるんですよ。だからそれで意識して毎日何かしら食べてるんですけど、ほら地球ってほら、まあ、生物がこう生きてられる豊かな星なわけじゃないですか。まあ、それってこう循環の法則だと思うんですね。いろんなものが循環している。空気もね、海も海流もそうだし、水もそうじゃないですか。生物自体もそのね循環してるわけじゃないですか。まあ、だから人の体も食べたものは出すっていうね、あの循環をこう意識して、何を食べたかと快便なのかを意識して食事をとるといいのかななんて思ってます。で、3つ目はね運動です。で、コロナ太りなんて言葉が一例入りましたけど、私も一時体重が急上昇してしまいまして、最近はねウォーキングしながら音声講座を聞いたりしてるんですね。ジムに行ってね、あのウォーキングマシンに乗っかってるんですけど、で、時々インターバルで走ることもあるんですが、基本的にはウォーキングでじんわりこう汗がこうにじみ出てくるぐらいの意識して運動してます。1時間ぐらい歩くんですね。だいたい1時間歩くと1万歩ぐらいになるのかな。でもウォーキングだけだとね、このコロナ不足に解消されなかったんですよ。全然体重落ちなかったんです。なので数ヶ月前から筋トレを加えたんですね。そしたらこれがやっぱりすごい効果があって、しばらくね均衡状態で変わらなかったんですけど、今は筋トレとこのウォーキングをうまく組み合わせることで徐々にいい感じで減少傾向にあります。で、お腹周りの内臓脂肪が取れたのはもうはっきり自分でも分かるんですよ。ズボンが緩くなったんで、で、少しなんですけど腹筋の割れ目も見えてきたんで、まあ、あの見せる人は誰もいないんですけどね。ただこう自分でこう満足してるだけなんですけど、まあ、このままね春先に向けてもっとこう絞れればいいかななんて思ってるんですけど、で、9年前に起業した時に1着7万ぐらいするスーツを2着購入したんですね。まあ、これから俺はやるんだみたいな気合が入ってたんで買ったんですよ。で、7万って僕にとって結構投資というか高価なスーツでして、まあ、これまでほら2万とかね3万ぐらいのスーツしか買ったことなかったんでね。ところがこれ1年で着れなくなっちゃって体重が増えて、で、それが切れるぐらいまでなんとかダイエットできればいいなぁなんて思ってるんですけど、その3キロ痩せると体すごく軽くなった感じしますね。体調もいいですしね、そうすると。で、何よりね、軽くこう汗を流す程度の運動とかウォーキングだと、頭がね、すごいとてもスッキリするんですよ。 でアイデアも湧いてくる、歩いてる時に。なのでおすすめですね。なんか激しい運動って必要ないのかなと思って。だたまにゴルフ行ったりするのも、まあ、ここね数ヶ月五十肩だったんで行けてないんですけど、まあ、それもあの歩いてる時にこういいアイデアが浮かんだりするのもあるんですよね。で4つ目が会話です。会話、コミュニケーションね。まあ、一人がねお気に入りという方もいるかもしれませんよね。まあ、今回そのテレワークになってね、まあ、一人のがあこっちの方が心地いいなっていう方ももしかしたらいるかもしれない。で私はねどちらかっていうと誰かと話すことで思考がすっきり整理されたりするタイプなんですね。なのでカウンセリング以外でも時々友人と思いっきり話すようにはしてるんですけど、ただねこのコロナ禍なので直接会って話すのがそういう環境を作るのが難しいじゃないですかね。なのでまあズームを使ったオンラインの飲み会なんて一時入りましたけど、まあオンラインでコミュニケーションを取るのもいいのかなって思うんですよね。まあ、お金かかるけどお悩み相談室でご相談いただく皆様もよくね皆さんおっしゃるんですけど、心にほら溜め込んでたことを話せてね、まあすっきりしていただいたり、まあ、思考が整理されたっておっしゃっていただく方が結構多くて好評なので、まあ、宣伝しちゃいますけど、うん、まあ、それでもいいのかなって思いますよね。まあ、健康をね、維持するためだったら、健康に投資すると思えば、うん、いいのかなと思うんですけど、で、私ね、経験あるからわかるんですよ。だから孤独な時に、誰かにこう気持ちを聞いてもらう、こう分かってもらう、共感してもらうだけで、かなりね、心の奥から安心するんですよね。サラリーマンの頃仕事がこううまくいかなくて、でもどうしてうまくいかないのかわからないし、後で分かったのは思い込みとか、単なる思い込みとかスキル不足とか睡眠不足だったんですけど、ただ一人でこう悶々と悩んで、マイナススパイラルになって、で自分を責めてなんて、そんなね、悪循環を繰り返したんですね。ただその時に、やっぱりこう、カウンセリングね、受けて、で、感情をね、に共感して受け止めてもらえて、まあ、たったそれだけなんですけど、めちゃくちゃこう安心した記憶がありますよ。うん。別にこう何かアドバイスをもらったわけじゃないんだけど、よくほら依存っていけないっていう人いるじゃないですか。依存症とかっていう言葉もあるように。まあ、もう何でもそうなのに行き過ぎは良くないですね。ただそもそも人間なんて常に無意識に何かに依存して生きてるわけじゃないですか。自分の一人のね、力で生きてるわけじゃないわけですよね。うん、まあそう思ってる人っていうのは傲慢だと思うんですよ、僕は。で、例えばこう自然だってさ、花はミツバチにね、受粉してもらって、こう子孫を残していくわけだしね。うん、タンポポの種だってさ、風に乗るから、ね、いろんなところにこう新しい命がこう芽生えるわけだしね。できないことをできる人に頼ることは、これ自然の摂理だと思うんですよ、僕は。だから私たち人間が大事なことは、偏りすぎないってことが大事なのかなって思うんですよね。あんまり人間が行き過ぎると自然破壊とかね起こしちゃうんでね、やりすぎちゃ何でも魚取りすぎちゃうとかね、うん、だから誰か一人に依存しすぎない、何か一つに依存しすぎない、自立した心も大切に育てていくね。で、会話ってほら結局他人を鏡にして今の自分がどんな状況にあるのかって気づくこともあると思うんですよね、会話によって。だそういう意味でも僕は会話っていうのも大事なんじゃないかなと、うん、このストレス社会にはね。で、最後は休息ですね。休むこと。で、自宅で仕事しているとつい自分に甘くなってしまうってことないですか？まあ、僕ももちろんそうなんですよ。最初の頃は。で、疲れたからといってちょっとソファに寝っ転がったりとか、なんか夜やればいいやとかね、合間にネットサーフィンしてダラダラしてたとか、だからそうしてるとね、一日ってあっという間なんですよね。しかも一週間なんてもっとあっという間ですよ。もう一年もだから早い。でも気づいたらなんか休みなく働いてたなんてことにもなりかねないんですよ。油断してるとね。こういうテレワークの生活って。で、私ね、そのような状況だった時あったんですけど、7つの習慣っていう書籍があって、そこに書かれた時間管理のマトリックスを読んで、あ、これだ採用みたいな感じで、今もそう続けてるんですけど、思ったって気づいたんですよね。で、これまだほら、緊急の用事とか、緊急で大変だと思うと、もう常にこう反応的に、優先的に行動してたんですね。だから大事なことを、こう、なんていうんですかね、日々積み重ねることができてなかったんですよ。この7つの習慣の、時間管理のマトリックスには、緊急ではないけど重要なことっていうね、こう第二領域だったかな。うん。ここを、能動的にこう動くと、ね。これが大事だっていうことが書かれてて、私はこれだと思って、 で急速にやっぱり自分にとって何が大事なのかっていうことを、この緊急ではないことないけど重要なことをピックアップしてみたんですね。でその中で、まあ、当時言われてもいたんだけど、やっぱり休息、休むこともすごく強制的にスケジュールに入れなくてはダメだなっていう結論になりまして、うん、ただね、それでもね、なんか丸一日休むっていうことに抵抗がどうしてもあったんですよね。うん、抵抗があったっていうよりも、その仕事が楽し、仕事自体がもう楽しかったんで、なんか別に楽しいことなんとか休む必要ないんじゃないって思ったんですけど、なので、まあ、徐々にでいいやと思いました。で、そこで、午前仕事したら午後休む。で、午後仕事したら午前休む。もしくは、昼間休んだら夜少し仕事する。みたいな休養の取り方にしたんですよ。これがね、僕にはすごくドンピシャで、まあそういったこうスケジュール管理に変えてからっていうのは、なんかしっかりこう、休養も取れてるし、まあ仕事も楽しめると。うん。まあこの働き方が僕にはね、すごく合ってましたね。こう仕事の中にプライベートもあって、プライベートの中にも仕事があるって、人によってはね、そういう働き方って私嫌です。もう明確に、遊ぶときは遊ぶ、仕事するときは仕事するっていう働き方の方がいいですっておっしゃる方もいらっしゃると思うんですけど、まあそういう方は、まあ、しっかりこう一日休養日を取って、それを緊急ではないけど重要な最優先事項のスケジュールにこう組み込んじゃうといいと思いますよね。そこはもう仕事しないみたいな感じでね。まあこれがほら、通勤してるんだったらそれできるじゃないですか。だけど、テレワークになっちゃうとね、どうしてもこうそこがこう曖昧になってしまうので、うん。まあ、時間管理のマトリックスっていうのが7つの習慣に出てるので、もし、気になるようだったら、ぜひ、書籍とかね、見ていただければと思うんですけど、まあ、アスリートだってさ、ね、昨日、卓球のね、全日本選手権ありましたけど、ね、すごいなと思って見てたんですけど、ね、アスリートの方だってきっと、自身のパフォーマンスを試合で発揮するために、休養ってこう、しっかり取ると思うんですよね。うん。で、まあ、以前、自衛隊専門のカウンセラーの方の本を読んだことあるんですけど、まあ、自衛隊も、例えば集団高いパフォーマンスをこう発揮するためには、こうしっかりこう、交代でね、休養を取らせることからだみたいなことが書いてあって、まあそういったのがこう僕の中でもすごく印象で残ってたんですけど、働くときは集中して働く。で、休むときは思いっきり休む。これメリハリが大事なのかなって思ってます。だからそこに丸一日休むとかっていうことは必要なくて、まあ一日の中で休む時間と仕事する時間があってもいいから、遊ぶときは遊ぶし、仕事するときは仕事するっていう、このメリハリを大事にすればいいのかなっていうふうに思います。ということでですね、最後にもう一度まとめると、1、質の良い睡眠。2、腸内細菌が喜ぶバランスの良い食生活。3番、有酸素運動と筋トレ。じっくりね、こう汗がじわっとこう出るぐらい。4番目、楽しい会話。5番目、完全休養となりますね、うん、私がねテレワークでストレスをため込まない働き方として、私が健康的に日々を送れている秘訣をお伝えしましたので、まあ秘訣ってことでもないかな、まあ、ここで話しちゃったからもうこれでね病気できないなと思ってるんですけど、まあ、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。